こんにちは、しょうこです。この番組は四柱推命鑑定士のしょうこが四柱推命のこと、占いのこと、あれこれお話ししていく番組です。さて、今日はですね、12月30日となりました。年末ですね。暮れ押し迫っておりますが、いかがお過ごしでしょうか。私は今年はね、この間も言ったかな、12月31日まで仕事があって、1月1日から仕事がまたありますので、あんまり年末な感じが全然しないんですよね。まあいいことですけどね。お仕事があることはね。まあそして、まあ、どこも行かないのと、初詣とかもちょっとどうしようかなと思うので、より年末感がないんですが、まあとはいえ年末ですので少しね、まあ今年鑑定をさせていただいて、その中で思ったことなど今日はお伝えできたらなと思っております。今年もね、本当にたくさんの方から鑑定を申し込んでいただいて、たくさんの方見させていただきました。本当にありがとうございました。そうですね、やはりね、私の鑑定希望していただく方ってどういう方が多いかっていうと、まあ、自分のことを知りたい、そして自分の持っているものをどう生かしていったらいいか知りたいという方がとても多いですね。なので、まあお仕事関係もう結構多いかな。仕事をどうしていこうかって思ってるんだけれども、こういうやり方でいいだろうかとか、あとはまあ自分がこういうことをやっていきたいんだけれどもとか、うまくいかない感じがしてるんだけどとか、今こういう感じなんだけれども、もうちょっとなんかある気がするんだけれども、どうしたらいいでしょうかっていう鑑定がとっても多いです。また私はそういうことに対してお答えするのが割と得意です。ですのでね、まあいい感じに鑑定をさせていただいてきましたが、そうね、やはりね、みんないろいろだなっていうのは当たり前ですが思います。そうね、そして自分に合っている方法をや、ね、行うっていうことがやっぱりいいなっていう感じがしますね。四柱推命鑑定のいいところは、まあ占い全般もそうかもしれないですけれども、自分で自分を見るのではなくって、第三者から客観的に見てもらうっていうことで、あ、やっぱりそうなんだって思えるところとか、あ、意外とこうなんだっていうことに気づけるところですね。自分自身ではそうかもしれないけれども、やはりこれはちょっとそんなことは認められないとか、それはいいことも悪いこともですね。例えば頭の回転めちゃくちゃ早いですねって言われるとか、占いの結果とかで出るとなっても、いや自分はそう思わないんだよなでね、思っている方が、まあでもやっぱり四柱推命の鑑定で見ると、やっぱり頭の回転早い方だからそれ生かした方がいいですよとか言われると、まあそっか、まあそれならそれをちょっと意識してみようかなってなれるのが、まあいいところかなと思います。そう、例えばね、私もそうですが、結構ね、食人という星を持っている方多くって、私の鑑定受けてくださる方も意外と多い、食人持ってる方で、食人は、まあ、すごい分かりやすい話をしますが、楽しいことが何より大事なんですよね。で、楽しければもう本当に計画とかうまく立てなくったって勝手にどんどんやっていくっていうところがあります。ただね、あんまりこう、そうですね、楽しんでいることを良しとされないところがありますよね。なんかずっと楽しんでるなんてどういうことみたいなのとか、やはりね、ちょっと大変なことも経験しなくちゃいけないとか、まあもちろんそういった要素はあるんですが、楽しんでることが前面に出ていることって、すごくこう、すごく努力している人とすごく楽しんでる人っていたら、すごく努力してる人を目指しなさいってよく言われたりもしますし、こう野放しですごいいいねってなかなか言われないところがあるんですが、でもそれでも職人の人は自分自身が楽しめることを続けることが大事です。そう、それは自分自身が楽しめればいいので、旗から見たら、いやいやめちゃくちゃ大変じゃんとか、いやいやめちゃくちゃ勉強してるしめちゃくちゃ努力してるねって思うかもしれないですが、 ご自分自身がそれをすごく楽しいと思っていれば続くのでとにかく自分が楽しめるものを見つけることが一番大事です。もしくは自分が楽しく生活できるために必要なものを見つけていくってことがとても大事。例えばね、食人持っている人でも語学がめっちゃ好きな人は毎日何時間も十何時間も勉強しているっていうのは、語学とかあとはそうやってね机に向かうことが向かない人から見たら、いやめっちゃ努力してるじゃんってなるんですが、食人さんで語学がね例えば好きとかだったら、いや私楽しいことしてるだけなんだけどなってなるので、そう、その自分が楽しければ OK っていうところがあるので、ぜひね食人を持っている方はもう楽しむことをもう第一優先に持ってきてプランニングしていいと思っています。そう、これはね例えば食人ですが、逆にねものすごくきっちりと計画を立てて自分自身にプレッシャーを与えて、いついつまでにこれをするとか、例えば語学だったらいついつまでに TOEIC 何点とか、そのためには今この勉強をして、来月はこれをして、1日何時間勉強してっていうのを立てた方がやりやすい方は立てた方がいいです。ただこういうことをやっていくと、ああもう嫌になっちゃうっていう人はそういうことしなくても、自分が例えば食人さんだったら持っている楽しむっていう思いだけで突っ走ればきっと上達していくので、それはもう本当に人それぞれなので、自分に合ったやり方をぜひね探していただきたいなと思います。なかなかそうは言ってもね、自分にどういったやり方が向いているのかってやっぱりわからないところもあると思うので、まあそういう際は一度鑑定を受けてみるといいですね。そう、ここまでね言っといてなんですが自分がいいことだけをやっていることやっているとそれ以上にねこう伸びない場合があるんですよね。自分が向いているとか自分ができるもの、自分が持っているものだけで勝負するとそれ以上伸びない場合があるので、でもここから先もう一個行くためにはちょっと自分には今までなかった要素だけれども、ここを増やしていくといいよっていうのも四柱推命の鑑定で分かります。例えばそれ自分自身で何か一つ増やしていくものをや得ていくっていうことも大事ですし、自分自身がやっていくってことももちろん大事ですが、例えばそれは自分自身でやるのはかなりきついとなれば、そういった要素を持っている人と一緒に組むとかそういうことも考えられるので、まあ、自分がいい感じでやっているんだけれども、これ絶対自分に合ってるっては分かってるんだけれども、なんか進まないっていう場合はもう一段階上がある気がするので、そう、そこを意識していくといいですね。それも結構四柱推命で分かります。あとはまあ私は最近五行バランスを結構重視して見ていってるんですが、自分がもともと生まれ持った五行のバランスは大運っていう10年ごとの運気の切り替わりで大きく変わる人もいれば、まあ、あんまり変わらない人もいるんですが、ただでもこの大運の影響を受けるので、大運によって何か変化していることがあるかもしれないし、今はネズミ年で間もなく牛年となりますが、これ年運っていうんですが、年運によっても一気に変わる場合があるので、そう、そのあたりも見ていくとまたいいですね。そうすると、あ、この年はこういう年になりそうとかっていうのが分かるので、ぜひねそこもちょっと意識していくといいと思います。そう、四柱推命ではまずは自分はどういった要素を持っているか、自分が得意なこと、そして苦手なことをまず知ること、そして自分に合ったやり方をしていくこと、さらにその先、そこからもうちょっとパワーアップしたりとか飛躍したい場合は、さらにもう一つ自分が持っていないかもしれないけれども増やす要素、増やしたらいい要素は何かっていうことを知ること、知って自分で補うでもいいし、その要素を持っている人と組むでも OK。 そして生まれ持った五行のバランスが大運とか年運によって変化する時がないだろうか、今はどういう状態に変化している、もしくは変化していないかっていうのを見ていくと、より ご自分を俯瞰的に見れるので、まあ、四柱推命がさらにこう役に立つかなと思います。それはね、今年が私が1年間ちょっと鑑定してきて思ったことでしたので、今日はその話をしました。